聞こえとるー。シギュー、待ってよ。わお。ねえ、すごい、なんか字幕ついてるけど。字幕じゃない、すごいすごいすごいすごい。みんなに見えてるか、これ。字幕ついてんだけど。シュキューン。スペースのリンクをコピー。これでつぶやけんのかな？ちょっとやってみよう。こちらだよー、みたいな。じゃじゃじゃじゃじゃんと。つぶやいたっぽいわ。イエーイ！ちょっと待って。なにこれ？すげえ、字幕ついてる。みんなの、タグタグタグ、カナダスペースの、こんばんは。ついにゴリラ語も翻訳できるようになったけど、やかましいわ、マジで。ゴリラ語じゃないだろ。日本語だろ。はい、カナダスペースでございません。字幕見えてんの？みんなに？マジで？ちょっとなんか恥ずかしいな。マジや。マジ。いや、ちょっとなんか、すごい、しっかりとやっぱり。なんか、精度高いね。なんかこの 字幕やられると、バカじゃない。僕のさ、口癖が、ちょっと、なんか、白日のもとにさらされますね。ちょっと恥ずかしいですね。なんかって、すげえ言ってんの。この字幕切れないの？なんかやらしいな。なんかやらしくなってきたわ。やらしくなってきたけど、切り方がわかんねえや。まあ、いっか。まあ、いいか。サウンドオフにして、キャピション。まだスペースに慣れてないんですよね。これで消えたんじゃないの？字幕。さよならだ。どう？みんな字幕ある方がよかった？気にならん？ねえ。ミコチの時の翻訳方法間違ってる。ミコ先輩も、この翻訳、こんな感じで出てたの？やらしいがいやらしいになってた。それを切るなんてもったいない。じゃ、つけとくよ。一応つけとくけど、もう僕見ないから、こいつのことを。なんかとマジでは多そう。それな。字幕くん勝手にエロワード喋る。なんでだよ。むしろさ、エロワードをさ、うまくマイルドにしてくれよっていう。スマホ勢は字幕見えないの？そうなんだ。はい。ホスト側で切ってもこっちでは消えないんだ。そうなんだ。じゃあ、いいか。はい。てな感じでですね。本日は、一日、半日、朝から夕方まで、野球の案件をですね、コロネ先輩と一緒にしておりました。そう。なんかね、最初すごい緊張してて、野球、ね、僕、大好きなんですけど、VTuber としてさ、デビューした後にね、なかなか見れてなかったのとかもありつつ、ありな上に、正直、クソにわかなんすよね。いや、なんか有識者って感じではない。なんかね、ママに連れて行かれたのが最初で、で、なんか現地球場で楽しみながら、たまにテレビ中継も見てみたいな感じで、なんかね、一から学んだわけじゃなくて、なんとなくルールとかもね、実はなんとなく知ってったから、結構不安だったの。なんか、 全然喋れないんじゃないかな、とか、いろいろ思っていたんですけど、コロネ先輩もいたし、すごい資料とかもね、運営さんが用意してくださって、なんかこの選手、注目だよ、みたいな。もうそれのおかげでね、何度か楽しく乗り切ることができました。そう、パリーグ TV さん、本当に本当に、最初ね、コロネ先輩と、パリーグ TV さんだから、まあ、セ・リーグの話って、あんましない方がいいのかな、思ってたんだけど、なんか台本、ま、なんかざっくり台本があって、で、台本に、野球の話はもう全般セ・リーグ、パ・リーグとか関係なく、なんなら大谷さんの話もしていいです。書いてあって、あ、優しい。そう。大谷選手の話はちょっとできなかったんですけど、書いてありました。めっちゃ優しかった。めちゃくちゃ楽しかった。ほんと？ありがとうね。そう、資料たくさん読んでた。目の前になんかノートパソコンが用意されておりまして、それでね、なんかツイッター見たり、ウィキペディアを調べたりしながら見ておりました。ねえ。なんかね、最初はね、マジでコロネ先輩とめっちゃ緊張してて、はぁ、どうしようどうしようみたいな感じだったんだけど、だんだん普段通り喋れるようになりましたね。でもマジで、なんかね、あ、野球知らなくても楽しめた？嬉しい。そう、今回結構難しいのが、野球をね、本当に全然見たことないよっていう人から、普段パ・リーグ TV をね、契約して見ていらっしゃる方、もうゴリゴリの野球ファンの人、もうみんな見てくれる。いろんな人が見てくれるっていう感じで、もう野球をね、普段から触れてる人はさ、もう当たり前に知っているようなことも、初めて見る人は全然わかんなかったりするから、なんかそのあたりがね、塩梅が難しいなって感じだったんだけど、でも初めて見るよっていう人も、楽しんでくれて、嬉しいなと思いました。本当にみんながたくさん、字幕でね、つぶやいてくれていたから、字幕じゃない、タグでね、タグでね、つぶやいてくれていたから、のおかげです、本当に。ありがとう。いや、今年のね、そう、セパ熱いね。マジで。マジックまだ点灯してない？セリーグも知ってない？かな？だよね。いや、なんかね、本当にデビューしてからね、全然野球を見れてなくて、ちっちゃい時とか連れて行かれたり、学校の後行ったりとかしてたけど、最近が見れてなかったので、で野球って、やっぱりこう選手が新しく入ってきたりとか、外国人選手、助っ人のね、外国人選手も結構ね、入れ替わり激しかったりとかして、2年ぐらい見ないと、だいぶ選手って入れ替わってたりするんだよね。なので、で、まあ、やっぱりちょっとみんなも多分分かった通り、僕は結構セ・リーグを中心に見ていたので、本当にね、今回ドキドキだったんだけど、いやー、関係なく盛り上がったねー。久しぶりに、コロネ先輩とさ、野球を見たのも、1年ぶりぐらいだと思うんだよな。多分、デビューして割とすぐに、お泊まりに誘ってくれて、コロネ先輩のお家に行ったわけ。で、その時に、野球を一緒に見たわけ。そう。で、その時に一緒にさ、まあ、フォアボールが出た時、ああ、とか、ホームランで、うわあ、とか、ね、エラーが出たら、ああ、とか、コロネ先輩と同時にさ、反応して楽しかったんだよね。それが思い出した。 バレンティン、あ、そうなんだよ。バレンティンもさ、僕、ヤクルトにいたってイメージが強いけど、もうね、ホークスに行ってる？みたいで。ですよね。どこの試合見たの？え？普段、今まで。コロネ先輩と一緒に見たときはね、セリーグの試合を見たね。あのときは。いやー、でも、マジでね、本当に面白いのね、野球は。屋号の始球式について一言お願いします。いや、想像よりは届いてたなと思う。偉そうか？想像よりは届いてたなっていう印象でございました。え、正直、もっと手前でバウンドすると思ってたもん、僕。本当に。オリックスには現在、能見さんもいます。投手、兼任コーチとして貢献してくれてます。いや、そうなんだよ。あのね、能見さんがね、オリックスに行ったってこと、実は僕知らなかったの。で、それをね、今日知って、多分コロネ先輩も今日知って、二人で、って驚いた。そう、びっくりしました。まあ、しばらく見えてなかったからね、全然。なんかね、デビューしてからやっぱバタバタで、野球って結構長いから、まあ、今回初めて見た人も、割と長丁場だなって思ったと思うんだけど、3時間、めちゃめちゃ試合長引いて、6時間ぐらい。かかる時もたまーにあるし、なのでね、なかなか見れなかったりして、あと僕、デビューしてから、ココと一緒に暮らし始めてからね、なんせテレビを見なくなったのよ。そう、テレビをもう全然見なくなって、なったんですよ。なのでね、なかなか野球を終えてなかったの。コロさんの話助かる。コロネ先輩ね、コロネ先輩ね、今日ね、いっぱいなんか、かなたちゃんと一緒でよかった。かなたちゃんがいてくれたからよかった。かなたちゃんが一緒だったからってめっちゃ言ってくれたの、裏でね。裏で言っちゃってくれて。コロネ先輩ってさ、自由奔放に見えまして、めちゃくちゃ気遣い屋さんなのね。本当に。みんな気づいてるかもしれないけど。そう、なので、これは気遣って言ってくれてんのかな。誰にでも言うのって。言ってました。でも嬉しいね。今日の試合早い方。今日の試合めっちゃ早い方だと思う。サクッとね。なんか例えば、点がね、お互い入りまくる。まあ、なんか10対12とかいう試合の時は長引きますね。1回が終わらないというかね。たくさん点が入ると、その分長引いたりしますね。テレビあるけど、テレビでもほぼ YouTube しか見ない。いや、わかる。なんかね、今までね、野球見たり、ドラマ見たりとかしてた時間を全部僕ね、ホロライブを見ることに今割いてて、めっちゃ見てんだよね、ホロの配信を。って言っても、リスナーとして見てた時の方が、チェックはできてたけど、そう、生にまで再現したね。かなだちゃんと一緒で、いやー、ほんとよかったな、かなだちゃんでよかったなーって言ってた。しかった。大丈夫？寒いとか解説中もカータンのこと気遣ってた優しさ。あ、そうなの。実はね、今日僕、コロネ先輩はね、ユニフォームを着るために、なんかちゃんとね、服をね、薄めのやつで考えて着ていたんだけど、僕ね、ちょっとモコっとした服で着ちゃってて、ユニフォームモコモコになっててさ、だんだんもこもこのさ、肩凝ってきて、ちょっとユニフォーム脱ぐかと思って、途中でもぞもぞしてたの。そしたらそれをなんか脱ぐんじゃなくて着てるように見えたみたいで、寒い大丈夫って、気にかけてくれました。優しいよね。誕生祭でコロネさんは女子力高いって、スバウが、 で、示していたね。女子力高いね、コロネ先輩。なんか、コロネ先輩は、すごくね、なんだろう。おかゆ先輩とコロネ先輩って、なんかどっちもとっても気遣いがうまいというか、気遣い屋さんだし、その気遣いがありがたいみたいな感じの、ね、お二人なんですけど、おかゆ先輩は、なんかね、おかゆ先輩はね、いや、僕が気にするから、みたいな感じで、なんか自分が気にするから、なんだ、みたいな雰囲気で気遣いをスッと入れてくれるの。前もちょっと話したけど、なんか、空間が静かだと気になるからって言って、BGM 流し始めたりとかしてくれて、そうすると、ちょっと無言の時とかも気まずくないわけ。なんか、おかゆ先輩ほんとなんかそういう気遣いが、マジで、大人、ですって、ありがとうございますみたいな言ったら、いや、僕が BGM とか欲しいだけだからって言って 大人って思う。コロネ先輩は、なんかもうちょっと甘えん坊っぽい気遣いをしてくれる。かなでちゃん、何か飲む？かなでちゃん、コーラ飲む？コーラ飲む？あ、お茶の方がいい？お茶がいい？どれくらい飲む？いっぱい入れる？氷入れる？氷入れる？ こういう気遣いの仕方をしてくれる。コロネ先輩は。いや、これめっちゃわかりやすいと思うな。そう、めっちゃわかりやすいと思うな。そういう感じですね。お茶がなくなるとすぐ注いでくれる。いや、マジでそう。コロネ先輩ね、即お茶。でもね、おかゆ先輩もそうだよ。僕、結構ね、オフコラボとかじゃなくても、おかゆ先輩、コロネ先輩、コロネ先輩最近会えてなかったけど、とね、遊んだりしてるんですけど、おかゆ先輩は、僕の飲み物がなくなると、すっと、お茶飲むって言ってくれるし、コロネ先輩は、僕のお茶とかが、そうだな、3分の1ぐらいまでになると、かずちゃん、お茶入れるね、お茶、お茶いるでしょ？入れるね、入れるねって言って勝手に入れてくるみたいな。感じですね。おかころに甘やかされて育つかなたん なんか、桃太郎みたいな。桃太郎みたいな。おじいさんとおばあさんと楽しく過ごしましたみたいな。そうですね。甘やかされてます。お茶を注ぐのは帰って欲しくない合図。でもね、なんか僕もめちゃめちゃ気を使いなので、これって気を使って言ってくれてるのかなとかめっちゃ考えちゃうタイプで実は。例えばコロネ先輩がね、お家で一緒にもうゆっくり過ごした後じゃ帰るかってなった時に、もう帰っちゃうの？かなでちゃん、寂しい。あと30分ぐらいいないって言ってくれるんだけど、僕はその時めっちゃ考える。これは、本当に30分いてほしいのか、別に帰ってくれていいけど、ファンサで、ファンサ え、なんていうの？ファンサで言ってんのかな？みたいな。で、すごいなんか、めちゃめちゃでもコロネ先輩気遣い屋さんだし、すごいいい人だから、これって僕に気分よく帰ってもらうために、あー、コロネ先輩喜んでくれたら嬉しいな、一緒にいて楽しいって思って、思えるように、やってくれているのか、いや、それとも、みたいな、めちゃめちゃ考えてしまって、もう、クレン先輩ったら、みんなに言ってるんでしょって言って、でも僕も寂しい、また会わねって言って帰ってます、いつも。バナナから生まれたカナダロウちゃん。なんでバナナから生まれてんねん。猫と犬に育てられたゴリラ。意味が一個もわからん。そう、社交辞令っていうかね、なんか、なんだろうね。考えちゃうんだって。深読みしすぎ？ほんと？字幕が追いついてない。あ、すいません。僕さ、久しぶりにさ、自分の切り抜きとか見ると、早口すぎて、たまに引くわ。めっちゃくちゃ早口ないよ。ちょっとあれなんとかしたいところですよね。早口やめたいな。なかなかやめらんないっすね。コロネさんのそういうのは罠だっておかゆさんが前に言ってた。いや、そうなんよ。いや、マジでそうなんよ。リップサービスって言いたい。いや、多分、完全に思ってないこと、大嘘はつかないと思うんだよね、コロネ先輩。 多分その、いやもう早く帰れよ、ゴミと思いながら。そんなこと思いませんよ、コロネ先輩はね。思いませんけど。早く帰れよ、ゴミと思いながら、かなたちゃん30分いてよとかは、多分言わないんじゃないかなと思うけど、ね、なんか優しいから本当に。早く帰れよ、ゴミ。面白いの。おーって面白いの。鼻スピスピ助かる。そう、鼻がね、なんかね、詰まっていくから。そう。早口慣れた？いや、そうだよね。だって、早口直したい直したいって言って1年半経ったもん。そう。シンプル悪口。ね、でもね、今日も、なんかね、なんか寂しそうだったよ。
うん。
なんかね、映画見に行く？この後映画見に行く？とか、ご飯食べ行く？みたいな、言ってましたね。コーネ先輩。甘えん坊なイメージがあるね。甘えん坊。コロさんは、なんだかんだ一人の時間が必要な人だから、同棲はしないって、おかゆんが言ってた。あー、なんかそれがさ、もしかしたらさ、伝わってきてるのかな。僕もね、同じなんですよ、どちらかというと。僕もどっちかっていうと、一人の時間が結構必要な方なので、ココと一緒に暮らしてるけど、こう、お互いの部屋に結構こもってて、全然会わない日があったりとか、するので、なんか、そういう同じものを感じとるから、本心かな、どうかな、とか思っちゃうのかもしれない。かもしれん。さゆりからなんか言われ、あ、全然何も来てなかったわ、さゆりからは。さゆりはパ・リーグ TV 見てなかったのかもしれない。何にも来てなかった。多分見てないのでは、ないかな。多分。見られてたらちょっとねえ、すぐバレそうですから。今気づいたけど、今日カナタの日だったんか。ああ、そうなんだよ、みんな。今日は天使の日ですから。10月4日の天使の日です。なんかやりたかったけど、そう、なんかやりたかったけど考え中だな。そうなんだよね。今日19時からね、ルーナが、なんだっけ、重大告知みたいな、配信を入れてた気がするんだよな。普段19時にね、配信してますけど、ね、ルーナの重大告知ちょっと気になるな。ねん。これは新しい配信方法。スペースはちょっと気楽にできるので、聞く側もなんか軽く聞けるかなって感じだね。で、なんか聞き逃したら、やだ、みたいな人のために、アーカイブはね、YouTube に音源であげる予定なんですけど、今、ログを取ってます。なんかログの取り方がさ、なんかね、ログのデータを、撮らせてくださいみたいなのを申請した後、それだけで僕ほっぽいちゃってたんだけど、その後ライブ放送のログみたいなところももう一回、もう一個申請しなきゃいけなくて、で、その申請になんか半日から一日ぐらいかかるっぽくて、で、なんかデータの方を取得しようとしたらね、なんかわかんないけど、大元のその最初に取得したかった方がなんか有効期限が切れましたとかで、ちょっとなんか2点3点、2点3点じゃなくて、時間かかっちゃってますね。うん。配信の時と声が違う気がする？貼ってないからかな？どう声が違う？どんな違い？か弱そう。か弱そうですか？そう、なんか申請しないといけないっぽくてね。 この間カナダさんにメンバー入ったけど、ほんと入ってよかったです。え、ありがとう。嬉しい。イヤホンで聞いてるとめちゃめちゃ近くに僕います状態。そうです。僕めっちゃ近くにいますね。そう、結構大変っていうか、あれだね。二重でやらなきゃいけないから、もたもたちょっとしちゃってますけど、慣れたらもうちょい早くアーカイブ上げられるはず。屋号の始球式かっこいいとか面白いとか。いやー、もうさ、そう、正直、枠と黒に先輩、そうだな、なんか屋号の投げる瞬間は、引きの絵で見ていたんですけど、なんか、屋号の表情とかもあんまり遠くだと見えなかったし、始球式ってね、もう本当に、よくあるイベントなんですよ。球場に行ってると、なんか、いつの間にか誰か知らない人が立ってて、誰か知らない人がなんか言ってて、で、みんなで、おー、パチパチパチとか、よくあったので、なんか 思ったより届いたなって それだけあってね むしろ岩合が始球式をなんかやるっていう話を初めて聞いた時の方がマジってなってね。実際の岩合は、思ったより届いた。思ったより届いたね。感じでしたね。そう。スペースの声は透明って感じ。声を張ってないから雑味がない。え、嘘、嬉しい。普段雑味があるってこと？ ありがとうございます。そう。普段はね、結構、今マジで小声でボソボソ喋ってるけど、普段はもっとゴリッと喋ってますのでね。あ、そうそう、貞子の始球式してたよね。屋号やれるオーラが出てた。なんかさ、ボールをさ、ポンポンってやったりとかしてさ、え、あれってなんだろう。かっこつけてたのかな、屋号。なんか字幕の方、屋号になってるし、まあそうなるか。屋号、野望。まあそうなる。仕方ないよね。かなたんが始球式ワンちゃん。いや、よくね、野球やったことないんだよ。無理だよ。一回だけ、なんかさゆりにバッティングセンターに連れて行かれて、ちょっとバッティングセンターでこう、ブンブンやったことはあった。けど、全然難しかった。当てるのも結構最初難かった。でも一個ホームラン出て、超テンション上がった覚えがあります。中学生ぐらいかな。スペースやと等身大の女の子って感じ。そうですよ、皆さん、僕は、ただの女の子です。てへ。てへへへ。バット折れちゃうのでは？ふざけんの？ なんで僕がバット折るねん。アイドルなら始球式やらないと。できないよー。ゴロゴロゴロになっちゃう。カナダって野球に限らずスポーツやったことあるの？ないな。運動は好きだったんだけど、体育の授業の範囲をあんまり超えないはずかな。部活とかも全然入らなかったし、そうなんですよ。もふもふ。そうなんだよね。さゆり野球するのも好き。いや、さゆりは見る専だね。さゆりは見る専ですね。ホームラン打てるのはセンスもある。本当？本当にキャッチャーが心配やな。やめろ。かなたんが投げたらキャッチャーが吹っ飛ぶじゃないの、ね、おかしいでしょ、始球式のデッドボール。しかもキャッチャーに おかしすぎるな。剛速球かよ。ね、ボーリングになっちゃうよ。本当だ、ボーリングでも届くかなって。 あ、バレーボールのサーブが鬼って聞いたけど、そうですね、中学生の時にバレー部に、誘われて、先生、顧問の先生から。で、体験入部をしたんです。夏休みの期間だけだったかな。先輩が厳しすぎて、ちょっと辞めちゃったんだけど、すぐ。で、その体験入部をした時に、サーブの仕方を教えてもらって、で、そのサーブを、中学校の時の、あれね、何だったかな。なんか他の、なんかね、なんだっけ、あれ、子供会的なのじゃなくて、学校の行事だったかな。なんか、とにかく、別の学校の人たちと一緒に、なんか大会じゃないけど、バレーボールやったりとか、バスケットボールやったりとかする、なんか、レクリエーション的なものに参加して、その時は、僕、女子校だったんだけど、その時男の子もいて、知らない男の子なんだけど、別の学校の、そこで、僕がバレーのサーブを打ったら、強すぎて男子も取れなくて、なんか、おぉ おぉみたいな空気になってめちゃめちゃ恥ずかしかったっていうのを覚えておりますね。うん。めっちゃめちゃ恥ずかしかったです。その時は。なんか、普段やっぱその女子校だから男子となんかその体育やるとかの小学校以来なかったから、しかも知らないね、学校の中1ぐらいかな、男子生徒に こいつのサーブ強えよって思われるのマジで恥ずかしくて、思春期でしたから、本当に照れました。大和選手の話出た時に本当に野球ファンなんだなって思いました。親近感湧きました。大和選手はマジさ、渋い。いぶし銀。合ってるか、いぶし銀。いや、本当にね、楽しかったね。なんかね、僕ね、守備がね、上手い選手大好きで、かっこいいよね。運動部なんてどこもそんなもん、上下関係厳しい。え、めっちゃくちゃ厳しかったよ。なんかね、なんていうのかな。まだあんま言うとあれだけど、ちょっとマジで厳しかったね。ちょっとやそっとではなかったね。なので、ちょっとやめちゃいました。なので、ちょっと先輩が厳しすぎて、1年が1人も入ってないっていう部活だったんだよね、そのバレー部は。それで誘われたんだけど、で、先輩にも、実は、2年生の3人しかいなくて、ちょっと、えぐい感じでしたね。なので、やめちゃいました。そう。ボール大丈夫だった？いや、大丈夫に決まっとる。そう、でもレイザーみたいな球を繰り出してしまって、サービスエース取りまくったね。やばかった。いや、なんか、楽しかったですね。広島の菊池選手いいよね。あ、菊池選手いいよね。そうだよね。菊池選手、もう、本当に守備がうまい。守備うまい選手はね。大和選手、いぶし銀わかる。守備めっちゃうまい。本名、前田大和だっけ？そうですね。本名、前田大和ですね。前田さんですね。フォロの上下関係とは違う。え、フォロの上下関係とは違うよ。フォロとは違う。ね、フォロライブ。は、え、僕もそういう、経験があったから、で、女子校の時は、みんなが思うような感じじゃなかったの。なんかよく言うじゃん、女子校は下ネタが飛び交うとか、なんかスカートをパタパタこう、仰いでる とか、下品とか、上下関係とかが結構厳しいとかさ、言うじゃん、イメージ。そんな感じじゃなくて、全然なんか、お上品なわけではないけど、普通その下ネタとか飛び交わないし、普通だったんだけど、なんかね、そうだね、なんかね、やっぱりイメージがあって、僕も、なんかその部活とかじゃないからだったのかなって、部活とかのその上下関係のイメージは、その中学校の時のちょっといやらしい感じだったから、 いや、ちょっと字幕いやらしいじゃないからね。いやらしいやからね。いやらしい。いやらしいじゃないってば。そう。なんかその時はね、ホロライブ、先輩怖かったらどうしようって入る時は、ちょっと思ってたけど、全く、本当に優しかった。全員に、前もこれ何回も話してるけど、全員にね、違うメッセージを送ったんです。僕が入った時20人ぐらいかな。に、お願いし、よろしくお願いします。先輩のこういうとこが好きです。みたいな。送ったら、ね、びっくり。全員から返事が来て、僕ね、2、3人しか返事くれないかもって、なんか思ってた、勝手に。忙しいし、きっとみんなって。みんな返事くれて、もう嬉しかったね、本当に。ねえ。めこっちみたいな先輩、いや、ホロライブの先輩だったら僕バレー部続けてたと思うわ。やめてないと思う。僕ね、結構こう、何でもかんでも根性で乗り切ろうとするタイプなので、なんかそういうところも我慢して居続けちゃうタイプなんだけど、ほんとそのバレー部に関しては、ちょっとダメだったね。やらしいって、大阪の方ではよう言うけど、関東の方にもそういう方言あるんか？方言はないかもだけど、なんかやらしいって言っても通じる気がするけど、最初はでも、やらしいって、いやらしいってことって言われて、違くね？ だったけどね。そう、ホロライブマジあったかいよ。感動しちゃったわ。本当に感動しちゃった。形式上は先輩後輩。いや、そうなんだよね。でもさ、なんかそのうちさ、そのうちもしかしたら、ね、ホロライブ50期生ぐらいになったら、その先輩後輩も今より緩くなるかもしれないね。なんか先輩って呼ぶんじゃなくてさ、なんかあだ名で呼んだり、なんかAKB とかの、あだ名先輩呼びっていうのが、なんかすごいいいな、しっくりくるなってよく思ってた。例えばなんかあっちゃん、あっちゃん先輩、まゆゆ先輩、ともちん先輩みたいなさ。そういうやつ、いいなーって思った。なんか急にその先輩後輩をさ、完全になくしちゃったらさ、みんなも、多分ね、一部の人もさ、なんか、みたいな、なるじゃん。俺、先輩なのにってなる人もいるかもしれないしさ。ふ ふ。僕は、なんかね、先輩後輩という雰囲気すごい好きだよ。なんかその、青春時代に遅れていなかったその先輩後輩っていうものがいるっていうの、実はすごい嬉しい。青春って感じがする。やらしいは嫌やわーみたいな使い方かな。あ、そうだね。なんか嫌やわーって感じかも。なんか、そうそう、完全に嫌やわーだわ。それなんかめっちゃやらしいわー。いやらしいではない。いやらしい。後輩からもラージャン呼ばわりでは。そう、金ゴリ先輩。ゴリラじゃねえよ。ゴリラじゃん。マリー船長先輩。いや、懐かしすぎる。マリー船長先輩と呼んでましたね。そう、バーオ先輩とかスイちゃんとか、さ、あだ名呼びっていうのもさ、なんかね、僕ね、ちょっと待って、レイザーの体操、早いですよ、イラスト。早すぎる。ありがとう。かなたん体育会系。ああ、なのかな？わかんないけど。でも、先輩には、先輩っていうものは、あるのは嬉しい。後輩に偉そうにするのは嫌かも。なんかそのね、バレー部であんまいい思いしなかったから、後輩には優しくしたい。甘やかしたいかも。後輩には。 甘やかしたいな。そうだね。だから、やっぱり、ID の一期生が来た時とかも、本当に嬉しかったね。めっちゃ甘やかしたかったね。最近運動しなさすぎて辛い。え、マジでそう。本当に動いてないんだけど。もっと動かんとやばいわ。このままだと、やばすぎる。運動しなきゃなと思ってんだけど、全然してないんだよな。する機会がさ、カナタの先輩感ない？あ、やっぱそう？いやでもさ、それがさ、僕も気楽だったりするかもしれん。さ、甘めの甘が甘いやつね。そう。カナタ先輩、なんかでもカナタ先輩、なんかね、僕ね、カナタンでいいよ、みたいなこともさ、あんまり言ってないな、そういえば。言った方がいいのだろうか。でもなんかいろいろ考えちゃうタイプで、呼び方とか。なんか、後輩からは何て呼ばれてもいいんだけど、なんか先輩に対する、なんか結構さ、デビューしてすぐに、例えば、ルーちゃん、ルシア先輩とかが、ルーちゃんでいいよとか、なんか言ってくれたりとかしたり、マリンちゃんとかも、船長でいいよとか、団長も団長でいいよ、みたいな、言ってくれたんですけど、なんか僕さ、すごい考えちゃって、今までの人生の経験上、名前の呼び方を変えるってすごく距離が近くなるんだけど、それだけだと、なんかそれだけで距離を近いとさ、なんか錯覚するのはさ、なんか違うよな、みたいな。めっちゃ真面目に考えちゃって、なんか呼び方だけ変えて距離が近くなった雰囲気になるのではなく、ちゃんと裏とかでもお話ししたり、なんか、遊んだりとかしながらコミュニケーションをちゃんと取っていって、その過程で呼び方も変わっていくのが一番ベストか。いや、でも呼び方を変えることをきっかけにして仲良くなるということもあるみたいな、めちゃめちゃ真剣に考えちゃって。そう。起用しました。母ちゃんって呼んでもらう。いや、おかしいですよ、母ちゃんは。ママやん、母やん。母ちゃんは違うだろ、母ちゃんは。呼ばれた感じしないわね、母ちゃんって言われても、ね、誰誰誰、お母さんいんのってなるわ。母ちゃんはないわ。そう。なのでね、そういう脳内会議、そう、開かれましたよ。そう。やっぱね、ちゃんとコミュニケーションを取った上で、なんか呼び名だけ変えるんじゃなくて、ちゃんと、なんかそこは誠実にじゃないけど、仲良くなりたいですっていうのが、ちゃんと伝わった上で、みたいな、考えちゃいましたね。じゃあ、ゴリさんでじゃね、誰だよ。誰なんだよ、マジで。そう、僕は、よくさ、キユーミンっていう言葉があるじゃないですか。キユーをする人。僕、キユーミンのキユーしてるからね、いつも。みんなが起油する前に僕が起油してるから。起油みんなが。脳内で好感度を想像してギャルゲーして。ね、ギャルゲーって僕さ、ギャルゲーというギャルゲーって多分やったことないんだよね。やっぱ育成ゲームは違うじゃん。シャニマスとか馬娘とかさ、ギャルゲーではないじゃん。ギャルゲーってやったことないんだよな。やってみたすぎ。ギャルゲーやってみたいわ。初参加、ヨロー。ヨロー。ダークライ来たそう。キユーミン VS、キユーミンカナダそう。VS ダークライ。そう、先回りして、キユーしてます。DDLC。いやいや、ドキドキワンゲームはちょっと違うじゃん。あれはちげえだろう。ギャルゲーなの？キユーミンとしてはマジで助かってる。まあ、キユーミンというものはね、あ、キユーしてるみたいな感じで言われますけど、基本的にはね、みんなが 優しいというかさ、ちょっと心配してくれてるというね、プラスの側面だとは思いますのでね、それは嬉しいという。甘噛みおすすめ。で、甘噛み寄ってみたいよ。ときメモ。ああ、ときメモね。マリンちゃんもやってたよね。ミコチに聞けばいい。それはエロゲーやろ。それはエロゲーやろ。ドキドキ文ゲームはちょっと違うでしょう。ドキドキ文ゲームは。そう、あれはちょっとね。キユーミン VS、キユーミンを起源するカナタン VS ダークライ VS 何も知らない大泉洋。戦いすぎやねん。めちゃめちゃ終わるねん。トーナメント制やん。金森の時も一味の起源してたん。バチボコ見れてこっちは助かった。あ、そうだね。まあ、やっぱり、まあ難しいんだよな。何かをやった時に、嫌な思いをする人が0人ってもう、ちょっと難しい規模になってると思うんですよね、ホロライブは。だから、誰かしらは何かをするために、って思う人が絶対出ちゃうから、そこはちょっとね、もう本当に難しいところなんだけど、でもなるべくなんか気は使いたいとは思いつつ、気を使いまくると何にもできなくなっちゃうのもあるしっていう塩梅がめちゃめちゃ難しくて。そう、マリンちゃんは先輩だし、一味のみんなとね、マリンちゃん、二人っきりっていうのかな？の時とかはさ、なんかこう、やっぱり甘やかす感じ？マリンちゃんを。かわいいっていうイメージが僕の中であったから、バチボコ大丈夫かなって思ったんですけど。そうなんです。でもまあ、僕もね、こうやってね、杞憂の杞憂するレベルだから、やっぱこう、そういう風に言っても、この人は本気で撮ったり気にしてしまったりはしないよねっていう信頼関係がね、ある人じゃないとそこまでは言わないからね。そう。気にしちゃうから、僕。誰も傷つけない、笑いはないって、どっかの芸人が言ってた。え、かっこいい。いや、マジでそれなら、誰も傷つけたくないけどね、本当はね。でも難しいよね。やっぱね、誰も傷つけないのはとっても難しいよね。うん。でも多くの人が、うんって思うようなのにはならないようにしたいですね。でもし、そうなった時はちゃんと、軌道修正をね、できるように考えたいなと思ってる。うん。信頼関係は外から見えない。そうなんだよね。普段のチャットとかもさ、みんなにはね、見えないからね。でもそれも含めて、仲いいんですよ。うまくみんなに伝えるとかもね、なんか僕たちが、やらなくてはならんことな気もするね。いや、真面目に考えるとそんな感じですけど、楽しくやりたいという感じのある。もうただ楽しくやりたいな。何も考えず、楽しくやろっかな、みたいなね。杞憂民に杞憂という名の永久機関の完成。いや、ほんと無限ループ。そう。あ、確かに、ね、平民のみんなはね、そう、だから多分、いや、わかんないんだけど、多分、多くの平民は、僕がもね、もしバチボコになんか言われても、そんな気にしないんじゃないかなと思うんですけど、そう、いや、でもこれ気にする人がダメって言ってるわけじゃないよ。かなた、傷ついてないかなって気にしてくれる人が、鬱陶しいとかそういう風に言ってるわけじゃなくて、そう、僕普段からそう、ボコボコに言われても嬉しいからみたいなね、話をしてるから、そういう風に撮ってる人が多いんじゃないかな、みたいな、思ったりしますね。でも、心配してくれる人がいるのも嬉しい。そう、嬉しい。みんなにね、絶対にこうしろとかは思わない。なんか中には心配してくれる人がいてもいいし、中にはもっと言われろよとかもっと言えよっていう人がいてもいいって思ってる。僕も平民とかリスナーさん丸ごとドドンじゃなくて、 一人一人ね、みんな性格とかね、思いが合いますからね。うん。真面目な配信してる。え、めっちゃ真面目な配信になっちゃったな。僕、根がね、クソ真面目なんですよ。根がめっちゃ真面目だからさ。そう。だからさ、真面目な話になっちゃうけど、何の真面目でもない話なんかあっかな？なんかあっかな？かなちゃん頑丈。そうね、あんま気にしないからね、自分が言われるのにあんま気にしないからね。その人たち同士の喧嘩は、それはね、怖いでございますね。確かにね。みんな仲良くしてほしいね。うん。おしおママのグッズについて。おっぱいなしマスパッドみたいな。なんかよくわかんないんですけど、おっぱいあってもいいと思うんですけど、予算の関係ですかね。やっぱおっぱいマウスパッドって、膨らんでるから、その部分でさ、ちょっと普通のね、マウスパッドよりも、ちょっとね、予算がかかるから、おそらく今回は、おしおママは予算をちょっと削減したのだと思いました。そういう関係で胸も削減されたっぽいだけなので、みんながね、マウスパッドを今回買ってくれたりしましたら、次回は、デカデカおっぱいマウスパッドが出ると思いますので。はい、出ます、多分ね。出まーす。そういうことなんで。メンタルゴミからすると尊敬する。ああ、いいー。繊細なのいいと思うけどな。でも、繊細なのはさ、いいけど、繊細なのはいいけど、自分が辛いよね。自分がね、しんどい思いするよね。いいよ。でも、なんだろうなぁ。なんだろう。メンタル、なんだろうね。ちょっと待って、くしゃみ出そうなんで、マイクオフにすればいいと。はい、ミュートにしました。マウス動かせる範囲広くて使いやすそう。そうでしょ？今回はね。今回だけはね。ヤガオのおっぱいマウスパッドの方が膨らみありそう。何の話してんの？想像したくないわ。深夜のラジオ的な感じに流しされたら突然おっぱいマウスパッドの話始まって目が覚めた。そうだね。おっぺについてはね、諸説ありますが、諸説ありですが、今後お楽しみにっていうことよ。どうなるかわからないよって。ミュート助からない。ミュートするだろ。当たり前じゃん。ミュートするじゃん。え、ね、みんなもう4時だけど大丈夫。今日はね、月曜日なんだよ。メンタルあるのかないのかわかんないくらい病んでる。病んでるときはね、病んでるときは、なんか朝起きて、朝日を浴びて、ちょっと散歩して、ちょっと運動して、美味しいご飯を食べるみたいな、して、あと、たくさん寝る。これは、おすすめです。うん。諸説ある？あるだろ。当たり前じゃん。そう、ワクチンの接種ね。あるよね。みんな、頑張れ。2回目頑張れ。僕は、来週、再来週とかかも。打ってきますんで。あ、有給を消化してる。なるほど。今日も仕事だけど、かなたん優先。いや、寝てない。寝ていいんだよ。この時間まで起きてる。ほんと？土日終わるの早すぎない？え、思ったー！ ね、早かった、ほんとに。土日一瞬で終わっちゃったね。そうなんだよ。深夜3時に初めて心配されても困るのである。いや、確かにそう。今日配信できなかったからさ、自分の枠とかで、そう、寝ちゃったからさ、なんかやりたいなと思ってスペースを始めてみました。 メンタル病んでいる人が多いね。いやー、わかるよ。わからない、わかるよ。元気ない時もあるよね。そうそう。そんな時は、うさすいとかもおすすめ。ペットと戯れるとか、ちょっと心がなんか洗われる。かわいい。で、9月もあっという間、ほんと一瞬で終わっちゃったな、9月。早かったね。今年はもうあと2ヶ月か。一瞬だな。12月の末の、12月27日がね、僕2周年の記念日なんですけど、その日に向けていろいろ準備をしているので、遊びに来てください。深夜ゲリラ。あ、まあ、でも、アーカイブあげるから、安心して。アーカイブあげます。うさちゃん起きてるの？え、起きてるよ。美味しいね、超美味しいね。美味しいね、可愛いね。可愛い。起きてる。うさちゃん夜行性なんだ。ね。可愛い。可愛すぎる。さあ、じゃあ今日はもう、寝る子はみんな、ねえ、ここ吸いはしない。しねえよ。しねえよ。うさぎっていつ寝る？昼寝てるよ。昼じっとしてるから寝てるね。それでは皆さん、今日もスペース聞いてくれてありがとうございました。こんな夜中に。またスペースやるね。アーカイブもあげるので、ぜひぜひ、チェックしてください。ありがとう。それじゃみんな、おやすみだよ。お疲れ様。バイバイバイバーイ。